解体者の夜ヘルス。平木司は俺の夢、三浦三平です。
セーバーは俺の夢、ゴールドラッシュの土井中です。
サーチ帰りヤシナゴミ、三浦あずささんは俺の夢、優しい雨松崎です。
はい、ということでですね、また今週もやってまいりました。
はい、
この番組、お相手は私三浦三平とお送りいたします。
何すか、どうしたんですか。なんか花粉で頭までやられちゃったんですか。大丈夫ですか。
鼻詰まって鼻詰まってさもう呼吸できないとさなんか埋めなきゃが、なんかおかしなことになって、
会話の切れ目みたいなのありますもんね。
うん、そう、まあ、今のなしにしてください
絶対使われるよ
ということで、まあ、今回の話していきたいんですが、
じゃ
あ私から行きたいと思います。
そうそうそう、
はい、お相手は私
わかりました
あの竜王のお仕事、
ま
あ、ラノベ原作の将棋アニメですね。
はいはいはい、
で結構ね、竜王のお仕事はね、やっぱりこうロリロリしたキャラが多いということで、
はい、
はい、もうなんでしょうね、老朽部に続く、
そうですね、
ロリロリアニメと言っても過言ではない状況。
ロリっ子がお師匠様っつって、
はい、うん、
よし、録画はちゃんとしてる
もう住み込み弟子みたいな。
そうですね。
ただね、はい、ただね、皆さんここね、ロリにばっかり目を奪われててしないですかと。
そういうこと。
そういうこと。そういうことなんですよね。
そういうことです。はい、
あのね、はい、まあ基本的にはそういうちょっと若い、
はい、
若いと本当幼い子たちが将棋やってるっていうのがちょっとメイン核にはなってるんですけども、
はいはい、
その中にですね、ケイカさんという、
はい、
女流棋士を目指す女性がいるんですけれども、はいはい、この方が、25歳なんですが、
うん、
まあ、結構ね、その、本格的に、その女流棋士を目指すために、まあ、研修会っていうのに入った年が、
うん、
他と比べて遅いんですよ。やっぱ昔、
うん、
もっと早く本来は、幼い頃から入るものですからね。そうそう。
はい、
だから18歳で入ってるってことは遅い。
うん、
ただ、お父さんが、棋士であって、
はい、
名のある人なので、うん、本人的にも将棋好きだったし、いけるんじゃないかっていうことでやったんだけど、やっぱりそこは現実として甘くなくて、すごく伸び悩んでると。
はい、
で、まあ、兄弟弟子である、人にも追い抜かれ、で、今その、例えば、自分のその中の門下にいる、ひなつる愛ちゃん、はい、あと、やしゃがみ愛ちゃんっていう人も、どんどん力をつけてきてて、っていうところで、で、しかも、27歳の誕生日を迎えたら、年齢制限があるんですよ、研修会の。で、研修会やめなきゃいけない。
うん、
で、研修会やめると、またさらに女流棋士の道が遠くなるっていうのの、葛藤を描いた7話っていうのがありまして、う
ん、
それがね、ちょっとね、
や
っぱね、ロリばっかり目奪われちゃダメですよ。まあ、俺に言わせれば25歳もロリなんだけどね。
目線がね。
そう、20歳違うんだから、20歳。
はいはいはい、
でね、で、結構、その、まあ、おっとり系といえばおっとり系なんですけど、うん、で、すごく優しくて、みんなからも好かれてるお姉さん的存在なんだけれども、うん、で、もう自分が切羽詰まってる。で、なんとか次の、回で勝ち星を上げなくちゃいけないっていうことで、まあ、一応姉弟子に当たる、年下の、銀子。
うん。
だよね。
はい。
銀子さんに、もう本当に、稽古つけてくださいみたいなのを、土下座して頼むのね。
はい。
銀子の方もちょっと慌てて、いやもうそんなことしなくてもみたいなこと言うんだけど、うん、どっかで、こういう頼み方をすれば、きっとこの子は断らない。私はすごい今汚い打算をしてるとかっていうのを、葛藤しつつ、こんな自分になりたいことな、と思ったことなんかなかったのに、でももうなりふり構ってられないみたいな感じで、
うん、もうそれはお尻は映んない土下座ですね。
ああね、確かね、どうだったかな、どうだったかな、もう横からでも綺麗な形は見えてたな。ね、で、まあ、で、しかもその研修会のまたその大会みたいなのがあって、
はい、
そこで、もう今日辞めたら研修会を、あと2年あるけど、もう辞めようっていう決意のもとに、
うん。負けたら、もう今日の勝負で、みたいな。
で、そのね、まあ、最初にその、ヤシャガミアイちゃんってことを、将棋指すんだけど、うん、
はい、
で、結構、もうその、最初から、精神戦というか、
はい、
心理戦というか、揺さぶりをかけたりするのね。
うんうんうん、
アイちゃんと、最初でよかったわ、みたいなこと言って、
はい、
うん、次にまた、ひなずるアイちゃんってことを戦うことになるから、
二、うん、はい、人アイちゃんがいる。
もうウォーミングアップになって、みたいなことを言って、煽る形で言って、
はい、
で、その、ヤシャガミアイちゃんっていうのも煽り返すんだけど、やっぱ 子供だから、うん、最終的にそれで自分のペース乱して、うんうん、で、ケイカさんが勝つわけよ。うん、まあ、ケイカさんもそこで昔の自分のノートとか見ていろいろ、そういう手だけじゃなくてね、技を使うっていうのもあるんだけれども、はい、で、今度、まあ、そこで勝って、次はひなずる愛ちゃんと戦うわけですよ。はい、で、結構ケイカさんが押すの、
うんうん。
でもそれっていうのは、このひなずる愛ちゃんの方も、同世代くらいの友達と将棋指したときに、はい、明らかにこう自分の、強さ、
はい、
差が出ちゃって、はいはい、任しちゃうわけ。うん、したら、その、みおちゃんっていう友達がもうボロ泣きするわけ。まず、あ、悔しいですからね、うんうんうん。で、それで、勝つことがこんなに辛いって思わなかった。うんうん、大好きな人たちを私は勝つことで傷つけるんじゃないか。うんうん、しかも今、慶華さんっていうのは、うん、もう時間もないし、うんうん、下手したら、っていう状況も知ってる。でも、もうそういう葛藤があって押されてるんだけれども、どっかでもう、腹をくくって、うん、いや、逆にこれは、ケイカさんに失礼だっていうことになって、うん、打って、アイちゃんが勝つわけですよ。
うんうん、
で勝つんだけれども、ケイカさんは、また、続けるっていうことを逆に決意するみたいなね、うんうんうん、話なんですけれども、これやっぱね、その、
まだね、泣いちゃうわ、そんな見た
ら。まだ若い子は言ってもね、負けてもまあ、年齢的な未来があるわけですよ。
まあ、そうそう。
で、ケイカさんは、やっぱ、うん年齢的にもね、
うん、
ギリギリなんですよ。
そうですね。
うん、44歳の、この、地下芸人と、被るんだよね。
ねえ、ほんと。
経過ファンから怒られる
から。いや、でも。
いや、でもね、そういうことなんですよね。なんか、だから感情移入しちゃって、いや、で、でも、最後ね、その自分の昔のノートを見てたら、10歳の頃の自分が、20歳の、私へっていう手紙を見つけるわけ。
はい、
私何書いてたっけって言ったら、二十歳の私は今どうしてますか、
うんうん、
夢は叶いましたかみたいな感じなんだけども、で、今、師匠、まあ、お父さんだよね、うん。怒られたりすることもあって、すごい将棋が嫌いになることもあるけれども、でもやっぱり私は将棋が好きです。将棋に関わる仕事を してたらいいな、みたいなことを書いたことで、本人も女流棋士諦めたわけじゃないけれども、うん、もうとにかくやっぱ将棋が好きだから、
うん、
どんな形でも将棋に携わっていたいと、
うん、
将棋会館のなんか本当売店の売り子でもいいからみたいなどうにもなって、なんかある意味その吹っ切れるというか、
うんうんうん、
それをまたねこの44歳のね地下芸人がね必要以上に感情移入しちゃうわけですよ。ライブのもうライブの受付でもいいと触っていたいと、
はいはいはい、
実際そう言われたらやんないけどね舞台立つわ俺、うんうん、いやでもねちょっとねこれはねリオのお仕事はね、
うん、
ちょっとこう、ね、ロリに目を奪われがちなんですけれども、うん、将棋としては結構すごくリアルな感じで書いてますから、
うんうん、今ウィキペディア見たらそのケイカさんの欄に、うん、作者自ら私の全てを背負ってもらいましたと語るほど思い入れの深い、
素晴らしいですね。
いやーそうですよ。
作者さんに俺も背負ってもらおう
かな。なんで乗っかっちゃうのよ。
オンバトで負け続けた時なんでお前ら勝つんだよって思ってたもんな。
そうだな。
オンバト弾3個だぜこっちとらお前。101キロバトルってなんだよ。そんな数字あんのかお前。
排水の陣でやってるのにいやお前ら鉄板ネタで来るんかいって思ったもんな。
まあこんな話はいいじゃないか。まあ、ということで僕はリオのお仕事。
よし、じゃあ俺が三つ星カラーズの話をして
やる。お、
やったー。
いけいけ。
やったー。もう5話で上野動物園回って超良かったよ。
完結。
ねえ。
間違いない。
ちゃんとやっぱ取材ができてる。
上野動物園の位置とかもも
う完璧でした、
ね。あ、そのままなんですね。
ちゃんともう完璧、もう出てくる動物も回る順番がちょっと。なんで最後にゾウって思ったけど、それはまあ確かに、うん、さっちゃんがすぐパンダ行ってしまったからしょうがない。
はい
はい、俺がいたらそうはならない
けれども。こっちから回んねんけどな。でね、6話でね、
はい、
弱点探し会議みたいなのをする会があるんですよ。で、もう、各々の、我々カラーズはこれからも平和を守るために弱点を克服しなければ、つって、うんで。リーダーの弱点は何だっつったら、すぐ泣くって。
うん
いや、リーダーすぐ泣くよって言って、すぐ泣かないよ。いや、もう威厳もないし、威厳あるもんつって号泣する。かわいいのがあって。で、わかった、じゃあリーダー、これをつければいいつって、変なつけひげをこう、
はいはいはい、
プリングルスのひげみたいなのをつけさせて、よし、威厳が出たぞつって。
いい。
かわいいなって。で、まあ、さっちゃんはなんかもう、自分で、私の弱点はあれだな。可愛すぎるってことだなって言って、コトちゃんにしばかれる。
はいはいはい。
で、
琴ちゃんがですね、うん、今回、はいはいはい、割と僕はちょっとええなと思ったんですけど、
お
で、まあ、琴ちゃんの、じゃあ、琴葉の弱点はって話になって、うん、まあ、さっちゃんが、まあ、琴ちゃんか、琴ちゃんはあれだな、高いところから落ちると、骨が折れるよね。それはみんなだって
話をして、はいはいはい。
で、ゆいちゃんが、琴葉はあれじゃない？琴葉の弱点はあれだよって言ったら、さっちゃんが、ちょっと待って、ゆい、それ、言っていいやつって。いう不穏なちょっと言い方
はいはいはいはいはいはい
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいおい、さっちゃん、気を使うなよ、さっちゃんが気を使うなよさっちゃんが、琴ちゃん、意味ないところでボタン連打してるよねっていう。琴ちゃんが泣き崩れるっていう
。そうだった
の。なかなか見ない関係性。最近結構ね、リーダーが、ちょっとボケるじゃないんですけど、
うん、
攻める回が増えてきて、
お
結構面白い感じになってきましたね。
そっか、ワンクールの間でちょっと関係性、
関係性がなんか
ちょっと動くんですね。
そんながみんな完全なツッコミよりかはちょっと、ま、天然を押し出してきた感じ、
あ
出してる感じも、
はいはいはい、
相変わらずつまんないボケして無視されるみたいなのはずっとやる。
ああ、あります。
定期的に出てきますよね。
出てきますね、うん、
しっかりね、う
ん、あれなんだっけな、ゾンビの真似したの見た？
は
なんだっけ
な、あ、それまず見てない
か、見てないか、なんかね、
ハロウィンのやつ、
ね、うん、そう、ハロウィンのやつで、
はい、
でなんかこうゾンビ、まあ、公園にいる人を、
はいはい、
になんかコトちゃんとかが、
はい、
チラシ配るのね、
はい、
ゾンビこれ見た人ゾンビになります、
はいはい、
そしたらみんなノリよくてゾンビやってくれて、
うん、
でゆいちゃんが来んだけども、はい、ねその髪を見せられるとゾンビになっちゃう、はい、要は鬼ごっこみたいなことやってるんだよ、で髪見せられて、
はい、
あ、私もゾンビになっちゃった。これ、何もしないうちにゲーム終わらせちゃったって言うんだけど、なんかね、チラシね、なんだっけかな、ゾンビにならない方法みたいなのを、
琴
ちゃんが書いてて、あ、これだって見たら、パンツ一丁になって、なんだっけな、今年の私はちょっと大胆みたいな、そういう大声で言うみたいな、
はいはいはい、
ってなったんだけど、はい、場面パッて切り替わって、秘密基地みたいなとこあるじゃん、
はいはい。
で、そこで、外観だけ撮って、
はい、
おそらく中で、そんな格好してんだけど、
はい、
今年の私はちょっと大胆
って、はい、
また服着て出てくみたいな。
はいはいはいはい、
あれ可愛かったな
ぁ。ほんと。
いちいち、
普通にニヤニヤしちゃうわ、普通に笑えるしね。
うん。三つ星カラーズ、
いいすごいですね。
松崎さん。
あ、僕、高木さんはね、
高木さんはもう、
僕の好きな回というか、
はい、
好きな話だった、西方くんが、
うん、
好きな少女漫画があって、
はいはいはい、
新刊が
出て買いに行ったところで、
はいはいはい、
高木さんと会っちゃって、
はいはいはい、
買い物ってやつですね。
そうでも、まあ、少女漫画買ってるとあまり言われて、うんうん、たくないから逃げようとしたら、あれ買ったの新刊みたいな感じで言われて、うん、っていうところの、まあなんか攻防なんですけど、
はいはいはい
はい、100% 片思いまずそこの、まずオープニングからその 100% 片思いの PV が流れます、
うん、そうそうそう
劇中劇のね、
ちょっとキャラクター雑な感じのそれもちょっと面白かったんですけど、はいはい、まあそこもすごかったですし、
うん、
その後の、
うん、
じゃあそのなんかじゃあ 100% 片思いを、
うん、
もし買ってたらもし買ってなかったら僕の言うこと何でも一つ聞いてくれるみたいな、
うん、なんか勝負しようよ、
あ、勝負しようよ、うん、
みたいな、
買ったか買ってないか賭けをしようみたいな感じかな、
うん、
でこれを言うとあれ高木さんはあれ本当はどうなんだろうって、
こんなに自信があるってことは本当は買ってないのかな。やっぱ西川の妄想の中の高木さんが可愛すぎる。
そうそうそうそう。でこうすごいうろたえてる妄想から帰ってきて、うん、高木さん涼しい顔して、はいはいはいはい、買ったでしょみたいな感じで。で、袋から出したら買ってて、うん、まあその言うこと一つ聞くことになりますっつって、うん、まあ帰ろうっつったら待って、
うん、
水着買うの付き合って。
あれはね。
っていう、そこの、もう流れ、う
ん。あんなこと本当にあるんだね。
ねこんなダブルプレイキレキレキあるかなっていうぐらい。で、その、まあ水着もね、まあちょっと見せて、うん、ちょっと照れるところとか、うん、まああったりとかするんですけど。
どれが似合う的だ ね、
うん。そのカーテンで。
出会う前、本屋から出てくる前にさ、
そう
どんなのが好きなんだろうみ
たいな。そうそうそうそうそうそう。そう、出会う前ですよ、
うん。
出会ってから言うならまだしも、うん、普段から考えてるってことじゃん。うん、で、まあその、あの試着室のカーテンで隠して、
うんうん、
あれこの向こうはもしかしたら何も着てないんじゃ って、うん、カーテンフワッて言ってあって西川くん目つぶったら、うん、まあ本当は服着てねみたいな、うん、いうのからかいもあって、うん、そこにまたあのマノちゃん中井くんカップルが、
うんうん、
マノちゃんアニメだったら可愛くなる
かな、めっちゃ可愛い、すごいですね、うん、いやで、それを見られ西川くんは一人でいるの見られるの嫌だから、うん、隣の更衣室に隠れちゃう、うんうん、
はいはい、試着室ね、
うん、
はいはい、
あそうだそう試着室で高木さんは、うん、その西方に喋ろうと思って、うん、カーテン開けたらそこにそのカップルがいて、うん、でそこですごかったのが、
うん、
中井くんには水着姿見られたくないからカーテンでちょっと隠れるんですよ、
う
ん
う
ん、
あれよね、
うん、これと思って
これ素晴らしかったね、
いやーこれでまあそれでまあ会話して、うん、帰って、まあ、帰らせてで、
あ、真野ちゃんがなんか横の別に気づくんですよね、
あの子もう気が利くんだね、
うん、あれもすごかったです、で帰る一番最後のじゃあもうどの水着がいいと思う、
うん、
もう何でもいいよ、じゃあこれ似合う、
うん、
これ似合う、
うんうん、
これ似合う、
うん、
一緒に海行こっか、
うん、
あもうからかいとかじゃないじゃん、
えなんか練習した、
いやいやいや
練習したの
もうあのシーンがもう良すぎ
たね、はいはいはいはい、本当に
あもうただのイチャイチャでしょ、
うんうん、
からかいとかでももうなくなっ、うんうん、
イチャイチャ、
うん、
もう我々は何を見せられているのか、ね、本当にいやー幸せ
かった
、幸せだった、
見てるだけでいいわあれは、
いやー幸せだ
最後幸せになりたいっていう願望が出てきちゃって
た、幸せになりたい、
高木さん見てる時の顔とか盗撮されてたらもうい
やーやばいっすね、め
っちゃ気持ち悪いと思う、ほんま
顔溶けてると思う、
いや
ーてる
今度ライブでそれ我々モニターだけ見ててその顔だけお客さん見てるっていう
マジックミラー号みたいな
恥ずかしすぎるな、
もうだらしねえ顔してるのこれは
恥ずかしすぎるな、
なるほどね、まあ高木さんはなもうほんとしょうがねえよ、
いやー強すぎました、あの回が、
なるほどね、
いいですね、
7話かな確か、
はい、ですかね、
じゃあ私もう一本いって
みます、はい、あ、はいはいはい、
キリングバイツ、
おお、
はい、
そうだちゃんと喋ってなかった、
そうですね、うん、僕あのキリングバイツ今の夫人ですと、
はい、
やっぱエルザがちょっといいですね、チーター、
チーター、
はい、なんかこうやっぱ俊足の獣ですからちょっとしなやかな感じが、はい、なんですかね、こう体脂肪率低そうな感じがして
かっこいい
ですね、かっこいいですね、旬として、で意外とブラコンであるっていう、
うん、
でそれが今ちょっと今バトルみたいのがあって、
はい、
島にみんな連れてかれて、うん、でいろいろこうバトルロワイヤルみたいなの
があったんですけど、
で瞳とラーテルのね、うん、瞳とちょっと共闘するんですけれども、うん、敵を倒したっていうことで今度エルザの方が、うん、じゃあ今度は瞳にっていう感じで言うんですけども、うん、そこでバトル始まるのかなと思いきや、うん、いきなりキス、
あ、
おやおやと思ったら、まあ近くにもう一人敵がいて、ジャコーネコのシベットっていうのがいて、うん、要はその、そのフェロモンみたいなのを出すと、
うんうん、
その戦闘で高まったそのボルテージ殺気みたいなのが性欲に変化させるっていうことで、もう濃厚な瞳とエルザの濡れ場が始まるということでですね、
ズキューンでしたね、
もうねあんなの見せられたらね、
ね
こっちにもヘロモンが
もう来てますよ、
来たもんね、
でまたちょっとほんとかなりハードな絡みでしたからね、舌絡めるくらいの、
うんうん、
あれはユリじゃないですユリの域を超えてます、あれは俺言うところの極真ユリだから、ね、顔面ありルールの いやあれはね、やっぱまあキリングファイズね、基本的にちょっとエロ要素もありますからね。そうですね、
はいはい、お色気が、
うん、だから結構なんでしょう、作画力でですね、はい、まあ原作も読んでましたけれども、うんうん、あそこの濃厚なね、
いやあれはもうだって極めつきでしょ、うん、このお色気心配あるところのメインイベントといいますか、うん、私のメインイベントはここだっていう。
あれもう2、3週続けていいと思うよ。
キスしたまま。
キスしたまま思い切って。もう離れちゃったんだけどね。
あ、そうですね。
もう離れちゃったけどね。もう一回くっついてもいいと思う。原作改変してもいいと思う。改変するべきだと思うな、キリングバイツ、あの辺は。
だから、要所要所にフェロモン出すキャラいっぱい出せばいいんですもんね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
一人じゃなくていいんですもん、うん、だって。
シベットはね、毎回投入すればいい。バトルじゃない時でも出てくれ
ば急に。
いや、キリングバイツはね、やっぱいい。まあ、ちょっとね、そういう部分も、ありというところ で、ね、
エロい動物いっぱい出してもらえばいいんだ。
エロい動物？
エロい動物。
エロい動物？
ボノボとか出してもらえばいいんだ。
ボ
ノボは緊張をほぐすために疑似的な行為をやるんですよ。それは同性同士でも。
へ、うん、
その人間に一番近い脳みそ、
はいはいはいはい、
チンパンジーみたいなさ、チンパンジーは凶暴ですけど、ボノボは平和主義っていう、
へえ、
すぐ交尾する、
はあ、聞いてましたか、
先生、
土井さんが喋るとすぐ出ちゃうから、
そうね、あれだってオープンにしていい話です、
そうです、うん、先生に言っていいと、はい、僕今原作でハイエナっていうキャラが出てるんですけど、うん、それは僕がこんな動物いますよって言ったら、
う
ん、
ハイエナの習性というか、はい、そういう
こういう動物ですよって言ったら、うん、出してくれたんですよ。
ハイエナのメスには、はい、みたいな話をしたんですよね。そしたら、
実際そういうキャラで出してくれたんで。
だこれどういう情報をドイツがもたらしたかは、これ最新刊を、
はい、
買っていただければ、
ぜひ読んでください。
びっくりした本当に。
ということで、はい、今回はこんな感じですかね。
はい、
はい、ということでですね、皆さんも、なんでしょうね、こんなアニメが面白いよとか、はい、こんなキャラ可愛いよっていうのがいたらですね、ぜひぜひ、こちらまでメールやツイッターでお知らせいただければと思います、はい、こんな動物のこんな習性があるよっていうのも、ね、呼ぶかどうか分かんないです
けど、はい、そりゃそうだ。
さあ、ということでですね、はい、この後は久々に嫁よ俺色に染まれをやってみたいと思います。嫁よ俺色に染まれ、はい、というわけでこれどういうコーナーかと言いますと、すで、はい、に公式以外のちょっとした独自設定が固まりつつある、3人の嫁たち、はい、そんな嫁たちに関する質問を募集し、二次元再退者がしれっとお答えするコーナーですということでね、はい、とりあえずメールから行きましょうか。
そうですね、久々です。
そうですね、はい、あ、じゃあ一本目はねこっちにしましょう。
はい、
二次サインネーム犬山葵は俺の嫁ボンベロさんから、
はい、
あ、ボンベロさん、
これね前もねライブで一回目のライブでね、話してるんですけど、おさらいっていうことで、
あ、はいはいはい、
お三方は嫁のことを家では何と呼んでいますかみたいな、
あ、はいはいはいはい、
また嫁からは何と呼ばれていますか、
はいはいはいはい
はい、
はい、
はい、ということなんですけども、
はい、こちらはまあもうシンプルですね、
はい、
セーバー正し、
うん、
下の名前、
うん、
まあ、向こうは下の名前じゃないですけど。
下も。セイバーってなんだろうね。肩書きっちゃ肩書きだからね。
そうです。クラスですから。おい、自衛隊みたいな。
みたいなね。職業ですからね。
職業みたいな。
でも僕は、あずささんは僕はあずささんって言って、向こうはプロデューサーさん。それもう、もともとのゲームでそういう設定なんで、うん、その結婚してからもそれが変わんないと。
はい。
で、エリに対しては、エリと、あんたですね。
うん、
カツトシだ。カツトシさん。カツトシって呼ばれてて、ナゴミは、先輩、ナゴミっていう呼び方ですね。うん、はい、
先輩いいな。
そう、まあ、それも、もうゲームからそのまま割と踏襲されてるっていう感じですね。
僕は嫁のことをお前って呼んでますね。
本当にって思いますけどね。
亭主って感じだな。
ライブでも思いましたけど、本当にって。
あれはでもね、ライブでね、いいホームラン打ったと思う。
あれは本当面白かったですね。
ね。司は僕のこと太一くんって呼びますけどね。
ああ、いいですね。
はい。くんづけいいですね。
うんうん、俺も本当は司って呼んでるけどね。はい、ということでですね。はい、もう一本行きましょうか。
はい、
20歳ネーム、椎名明美さん。
うん、
ああ、なるほど。奥様を将棋の駒に例えると、どの駒だと思いますか？教えてください。 ちょっと竜王のお仕事もね、したとこですし。
ああ、将棋の駒。
これは。
なるほどね。
もう、でも、うちはもう、王ですよ。
まあね、そりゃそうだ。アーサー王だ
もん。そんな風にはできないでしょう、うちの嫁は。
まあね。
うちの嫁は、もう、はい、イメージとは歩ですね。他のどれでもないと思うのは歩だな。
ああ。
ちょこって。
なるほど、なるほど。
桂馬とかでもよくかもしれない。なんか
ピョーン。そこまでトリッキーかな、あの子。
そっか。
あの子って。で、なんか、って言って、料理の時だけひっくり返って。
金になる。
金になる。
なるほど。
はい。
僕は、エリは金ですかね。
ああ、金髪
だ、ね、金髪だし。金髪だし。
金髪だし。
なんか、あの、王のそばになんか横にいるっていうイメージがあって、なごみは、うん、強者。
おー。
や、
一直線。
まっすぐな。
で、飛車ほど、横に行けるほど器用じゃないか、
うん。なるほど。
なるほど、
ね。なるほど。いいっすね。
まだなんかちょっと、幼いというか、
はいはいはいはい、
もう前しか見れない感じがあるかなっていうのと、あずささんは、どっちだろうな。でも角かな。
角、ね。ああ、なんか角っぽい。
俺も角のイメージなんかしたけどあった。
飛車ではない、
うん。
いや、あの、角の感じ。
あずささんって方向音痴なんで、うんうん、すぐ迷子になるんですよ、
うんうん。
だからやっぱり角って全部斜め行くとトリッキーな動きになるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
あれさっきまで味方の陣地いたのに、急に敵の陣地行って駒取ったよみたいな。
うんうんうん、
それができるのは、桂馬ほどそれこそ、まあそね、っていう感じでもないかな。
角、ね、の気がする、
うんうん。っていう感じですね。
いいね、
胸も大きいから飛車か角のような気
がする。ああ、
なんか、
ね、
なんか、これさ、他のさ、まあ、嫁だけじゃなくてさ、はい、キャラの名前書いた札作ってさ、
はい、
このキャラはこんな動き方しますっていうのをさ、
あの
事前にルールミーティングみたいなのがあって、
はいはい、
で、それで、あの、全員の許可が取れたら、その動き方をする将棋ってできないかね。
いいです
ね。女性キャラ将棋。
いいです
ね。ね。
八九あずさとか
そういうの。そうそうそう。なんかできそうだけどな。
あずささん、急に欄外に出たりして。
ああ、ありますね。
つかさなりとか。
つかさなっても、あれ、歩のままだ。
全然変わんなかった。
姉さんになるとか。
ああ、なるほど。
姉さんどうかな。ね、姉さん、なんか、銀とか、
銀
とか、金ではない感じするんだよな。
銀って、あの、真後ろに引けないじゃないですか。
はいはいはい。
が、なんかちょっと鏡さん。
あれ、銀でも、あれ金は、あれじゃないか、え、どうだっけ、金が、後ろ、十字と斜め。
前ですね。
はい、銀ってどこだ、
銀は、横と後ろに行けないんじゃなかった、
確かそうか。前3つと、後ろ2つ。
ああ、そういうことか。はいはいはいはい。ああ、なるほどね。
その、うん、金が行けるとこ行けないんです
よ。こんくらいの知識で何が竜王の。
おかしいな、俺。3月のライオンも見てるんだけどな。
まあでも、セイバーさんが金なら、ネロが銀で、ああ、玉でしょうね。王なら。
なるほどね。
とかね、なるほど。でも、はい。
うちの嫁の顔だけで全部いけそうですけどね。うん、いろんなやついますから。
ああ、そうか。
はいはいはいはいはい。
そうか。いやもうそうなったら誰が区別つくんです
か。セイバー将棋。
セイバー将棋。セイバー顔将棋はね。
そんな量産型みたいなやついますか。ふの。
なるほど。
はい。
じゃあですね、まあは、あの、メール的にはこのくらいなので。じゃあ、こっからは、はい、あれに行きますか。フリースタイル。
ああ。
フリースタイルも、これ久々ですからね。
ああ。
うん。どんなのやってたかな。
そう、なんかやったっけな、みたいな。
先週、三平さんが全く見てないって言ってた、うん、ああ、こういうの聞くのはあれなんですけど、
はいはい、
うん、オリンピック。
あ、なるほど、なるほど。
はいはい。どう見てたのかな、
なるほど、なるほど。
いまして。
はいはい。
うちはあずささんがさっきも言った方向音痴なんで、うん、
はい、
ちょっとお仕事行ってきますって言って、うん、見たら、中継に、なんか客席に映ったりしてましたね。
あ、お仕事で。
はい。 あんの、よくあの、スポーツ新聞とかで、江頭さんの客席にやる。あれ、左の隅の方にお分かりいただけただろうか、みたいな。ってますから。
仕事で行ってたの？
いや、なんか、ほら、なんか迷子になって、ぴょんちゃんについてたらしいです。
ライブ飛行機乗っちゃったんだ。
まあ、そういう、いろんな、あれが。
なるほどね。
なるほど。
異時空に行ける人なんだ。
僕はやっぱり、はい、見てなかったですけど、はい、やっぱ嫁はもうとにかくあの人はもうそういうの大好きですから、
テレビと
か、テレビ庶民ですから、まあ見てたんでしょうね。この間、まあ嫁の実家でちょっと行った時にですね、はい、ちょっとまあ飯みんなで家族で食べて、でまあ泊まらせてもらって、うん、で朝起きて、でまあちょっとお手伝いね、俺もしようかな、
あ、はいはい、
朝外出て、うん、掃除しようかなと思ったら、うん、嫁竹ぼうきなんか一生懸命バーッやってて、おい何してんのって言ったら、あ、違うの今ね、今ねみたいな感じで、何でもないの何でもないのみたいな、多分カーリングの流れ
をちゃんと影響を受けるんですね。
うわ、こんな感じかなみたいな感じでやってたのを俺に見つかってすごい恥ずかしがってて、俺は当然声かける前に一枚写メを押さえてました。
あーせーせー、うわー、素晴らしい、素晴らしいですね。
全然見てないから。はい、
僕は、まあ、まあ僕カーリングすごい好き。
土井さんはね、もうそもそも好きです
も
ん、ね。
まあ元々ずっとカーリングは、うん、予選からずっと全部見てまして、うん、女子、うん、まあ男子もある
けど。それもすごい。うん、
でまあ、もう日本のカーリング界で初めての準決勝進出したという快挙でして、うんうん、これはもう一回でも勝てば、うん、メダルが確定する。
そうですね。うんうん、
で初戦は予選1位の韓国でやって、うん、負けてしまいました。
負けて、はいはい、
本当決勝をこうスウェーデンと日本でもともと仲いいシーンでやりたいっていうのが僕の中だったんですけど、うん、まあでもまあ僕が見てるんで嫁も一緒に見てるわけですよ、うん、3位決定戦、これ勝てばメダルですよ、
うん、
相手はなんとイギリスです、
う
ん、
イギリス、
こうね、国の名前が出るでしょ、うん、バーってジャパン、うん、向こうグレートブリテンって出るんですよ、うん、
ああ
嫁の国なんですよ。
ああ、そうか。
ちょっと素直に喜べない自分。高校の結局、相手のスキップのちょっとミスショットみたいな感じで勝敗が決まったんですね。
う
ん、
ああ、だから、向こう、そうですね、イギリス側の。
後半投げたので決まるんで、うん、パーンってなって、やばい、もう、あ、イギリスの勝ちかってなったんですけど、バーってミスって、残ったのは日本で、日本に得点が入った。うん、
やっ
やっぱ国際結婚する
とね、
そういうところもね、気をつかなきゃいけない。
難しいですよね。せ
いいっすね。
そうね、ワールドカップとかも大変でしょうしね。
そ
うですね。そっか。そうだ、あ、そうだ、サッカーも好きだからどうです
か。僕、スポーツ観戦好きなんで。
はいはい。
いや
お互いの国がね。
お互いの国が。
なっちゃうとね。
やばい。愛国心の塊みたいな人ですから。
なぜなら王だから。
王だから、
ね。国を救うってことを、伊達を考えてる人ですから、ね、
なるほどね。
なるほど。
ちょっと簡単な、やつと言いますか、
はいはい、
本当普通に素朴なパッと答えてもらえればそれでいいんですけど、
うん、
好きな飲み物とかあんのかなみたいな感じで、うちたまに僕が昔買ってて、うん、嫁が風呂上がりとかに飲ました時にヤクルトすげえ好きで、
うん、
あ、これすごい美味しいですねみたいな、うん、なんかプラスチックの容器やしみたいな、はい、
うん、
でピルクル一回出しちゃった時に、はい、夢のようだみたいな。
この量
業務用ですか、
ね、いや、これはまた違うねんけどみたいな感じ。
確かに、ビルクル初めて見たとき
喜んでくる。
やっぱ今まで足りなかったんだろうな。
そうですね。
なんでこんなに小さいんだろうって思ってたんだろう
で、たまに買って帰ったりすると喜んでくるんですけど。
確かにな、
ね、飲み物ね、
これやると喜ぶみたいなね。
あー、エリは、やっぱり金持ちなところ出身なので、うん、庶民的なのを、やっぱり何これみたいな感じで喜ぶんです。
ああ、そっか。
だから、もう、うん、もう俗っぽいやつ。うん、安いメロンソーダ。
はいはいはいはいはいはいはいはいはい、
真緑のやつ、はいはい、もう
着色料しかないやつ、
はいはいはいはい、40
円のやつ、はいはいはい、
そうあれをスーパーからあの段ボールで買ってました、
はいはいはいはい、はい、あるね、
あれを大人買いするっていう謎の行為に出てたことはありましたね。
ね、個人でやってるちっちゃいライブハウスが買うやつや。
そうそうそう。とか一時期ドクターペッパーにもハマってましたし。
ああ、ね、なるほどね。
馴染みのない味だろうからね。
そうですね。せーの。
ありがとうございます。
うちの嫁か。うちの嫁はね。
まあ、和なイメージですからね。
僕結構夜型じゃないですか。
はいはいはい。
で、嫁はもう夜眠い人なんですね。
はいはいはい、そうですね。す
でもなんか俺がなんか書き仕事とかねしてるとね、うんうん、やっぱこうなんかちょっとこう起きてたいみたいなとこあるんでしょうね、うん、最近なんかコーヒーをブラックで飲むのが美味しいって言ってるんですよ、
うんう
んうん、そうなんだっつったらちょっと得意げに、うん、砂糖入れなくても美味しく感じるようになったみたいなことを言ってるんですけど、この間一瞬飲んでるとこ見たらすごいなんか苦そうな顔してる。だから気を使ってくれてるんだなと思って。無理しなくていいよ。
無理しなくてね、うん、砂糖だったら色でバレないから入れてもこっそり入れたりすればいいのに。
なんか本人なりの見栄だったり
するかもしれないですね。ちゃんと嘘つきたくない
から。そうそうそうそうそうそう。
せ
そっか、あと、じゃあ、俺か。
いまだにカフェオレ大好きだもんな。
カフェオレってでもやっぱ美味しいですよね。うん、やっぱ俺もコーヒー牛乳すげえ好きだもん。
好き。うん、俺、普通にブドウジュースとか。
ああ、はい、はい。
なんでもビタンさんじゃん。
はいはい。
ああ、はいはい。
あんまないじゃない。
その炭酸があんま好きじゃないから。
うん、そうです。なんか、ウェルチとかの。
そうそうそうそう。あ、はいはいはい、あ、うまいんだよ。
確かに。ウェルチうまいな。
うん。なんでじゃあ俺もちょっと軽めなとこでですね、
はい、全然はい、
まあ、僕らもなんだかんだでアニメ見てるじゃないですか、
はいはいはい、
なんか嫁が今期ハマってるアニメって、
嫁が今期ハマってる、
嫁が今期ハマってるアニメって何かなと
思って、一緒に見たりもしますもんね、
う
ん、
ああはいはいはいはいはいはい、はい、
うちはね今期だとね、うん、やっぱまあ白明とみこちとか、
あ
でやっぱ料理作るシーンが出てくるじゃないですか、はいはいはい、で結構そのサイズ感がね、うん、こう人間とは違うからこう、うん、独特の料理の仕方とか、
はいはいはい、
例えばあれ何なのかな、プチトマトなのかな、こんなボール大の木の実をみこちがこうシュッシュッてスライスさせるシーンがあって、うんうんうん、なんかやりたくなったのか、その感じを味わいたかったのか、
はいはい、
なんか家にあった小道具で使ってるこんなボール持って、はい、包丁当ててなんか首かしげたりしてました、
ね、どうやってるんだろうって
切りづらいかなみたいな感じの言ってたんですけれども、
はい、
皆さん的には、うん、今期嫁がハマってるアニメ、うん、
まあ、もううちはもうダントツでもうラーメン大好き小泉さん、
あ、エクストラ見てないんだ
こっちですね、
まあ、似た人出てくるとね
ややこしくなるしな、
そうそう
話が
まあチラチラこっち見ますわ
作ってほしいのかな、連れてってほしいのかな、もう、う
ん、それ都内じゃないんじゃないみたいな嘘ついて
だってそれこそラーメン作るってなかなかのハードルじゃん、
まあねあれはだから調理番組アニメじゃなくて、はい、食べに行く
なんだ
からね、連れてかなきゃいけないから
、なんなら聖地巡礼みたいな感じのね、
はいはいはい、
ですからね、
まあ、確かにもう俺も気になるなここはみたいなのもあるんですけど、うん、まあまあじゃあ
今の時期行くとね、やっぱそこそこ混んでたり
しますよね、
うん、俺この間ほんとフラッといきなりステーキ行ったら、
はい、
ガキの使いでやってたんだよ、
あ、そっかそっか、
あ、
平日の夕方行列できてたもん、すごかったですよ、
この間ラーメン大好き、小泉さんの、はい、とカレー屋が普通にコラボして、
うん、
カレーメニュー出してました、
ラーメンじゃない
ラーメンじゃないのカレーかいと思って
なるほどね、
そう、まあ、そうでしょうね、
あ、まあまあ食い物好きです
から、まあでもそうですわな、
じゃあ今度行こうね、
はいはいはい、
とりあえずもう家にあるもんでパスタ食わしときました
せー
せ
僕は、なごみは、
はい、
僕、実家とかちゃんと連れて、まあ実家、まあ親にも挨拶行きましたけど、うん、割と、まあすぐ、あの、実家の周辺しか、連れてってなかったんで、うん、博多豚骨ラーメンズ
を
行って、福岡って、どういうところなのかっていうのを、うん、なんとなくなんかそこで見てるらしくて。
でも、あのアニメで知識を。
でも、別に、これはその、住んでる人の何パーセントが殺し屋とか、まさかそこまでじゃないよね、みたいな感じで、うんうんうん、ほのぼの、まあ、ギャグとして。
はいはいはい。
もちろん、なごみもギャグとして見てはくれてるんですけど、うんうん、僕はそれを横で見ながら、あながち間違いじゃねえんだって思いながら
。いろんなヤバそうなの落ちてますもんね。はい、あっちの方は。
いや、もう、
畑で手榴弾が取れるって話も聞くからな。
そうなってんの？
育ててんの？木になってるから、ね。
福岡は手榴弾エピソードはこと書かないんだよ、ね、なんですけど、だからまあ、まあ、こういうところ、まあ、いつか、旅行行ってみたいね、みたいな、うん、行ってみたいです、みたいな感じで言ってくれるんですけど、うん、僕はなんとなく話をそらします。
なるほどね。せー、まあ、ということでですね、はい、今回はこんな感じでしょうか、ね、まだどんどんね、こういうのお題とか、はい、でも将棋とかもね、結構面白かったので、はい、こんなお題をどんどんどんどん送っていただければと思います、はい、そんな感じで以上、嫁よ俺色に染まれでした。はい、エンディングでーす、はい。ということで、ツイッターやメールをもろもろ読んでいきまーす。はい、ラーメン大好き小泉さんというか、小泉さん大好き大沢さんとして見てしまう。
あ、うん、そうです ね。
あんなにめげないのはすごいよ、
ね。すごいよ。根性あるぜ、あの女。伊藤淳二コレクション面白い。声優が思ってたより豪華だった。
確かに。
うん。有利好きの人々は、フィギュアを見ているのでしょうか。私も全部は見れてないけど、素人的には絶対チェックしておいた方が有利は面白いはずですよ。
そう、有利の曲使ったりとかしてました。日本人選手
が。そうなんだ。
そうです、そうです。
はい。
有利オンアイスっていう曲。
はいはいはい。
ちょっと、うわって思います。
おーっと、うん。こちらメールですね。20歳ネーム、水野江さん。112回で、宅飲みのカエさんの感想が聞けて満足です。
あ、はい。
はい。カエさん以外の3人もみんな可愛らしくて気に入っています。ね、さて、今期これまでに二次祭であまり話題になっていない作品の中では、私はミイラの飼い方のミイ君が特に好きです。
ああ、はい、はいはいはい。
第1話のタイトル通り、丸くて小さくて泣き虫だけど、頑張る姿にキュンとなってしまいます。ミイ君の動作にいちいち音がついてたり、沈んだ時に花のような模様が出る、演出も、面白いと思いますということなんですよ。ミイラの飼い方ね、結構見てますよ。
そうですね。
はいはいはい。
そうだ。
僕ね、ミイラの飼い方のあのやつだったら、ドラゴンのイサオが好きですね。モギちゃんって子が飼ってるやつで。
はいはいはいはい、はい。はいはい、そうだな。まだか、まだ、そうですね。なんか、毎回一本二本だとやっぱり語り逃し、結構ありますもんね。
よし、時間伸ばすか。なんとかすっか。
ねえ、なんとかね。
そうね。どうしても思い入れあるから、一つ一つが長く語
ってますからね。そうなんですよね。サクッて終われればいいんですけど。
まあ、どうしてもね、語ってしまうということで。まあ、ね、まだ、1ヶ月ありますからね。はい。いろいろ。話してない作品も話していきたい。
はいはいはい。
あとですね、教えて松崎さんが、
お、
はい、来てましてですね、はい、今回はとりあえずこれ言ってみようかな。はい、20歳ネーム、芹沢うずめさんかな。
はい。
私はここ5年、ワンクールに20本ほどアニメを見ますが、DVD に作品を焼いたことがありません。録画データは1回見たらすぐに消してしまいます。アニメグッズなどに全く興味がなく集めている漫画もありませんし、もちろんコミケに行ったこともありません。うん、ただアニメを見て、二次祭を聞いているだけの私はオタクなのでしょうか。ご判断のほどよろしくお願いしますということなんですけれども。
オタク、私はこれでオタクと名乗っていいんでしょうかっていう質問ですよね。
お悩みですね、これは。
オタクです。いや、ワンクールに20本アニメ見てりゃオタクです。
オタクだよ。
いや、もうオタクってなんだろうな、うん、なんか別に、オタクって、なんだろうな、悩むことないですよね。うん、そうそう
そ
う。
だからオタクだからそれこそコミケ行かなきゃいけないってわけでは全然ないですし、まあ我々3人は3人ともコミケ行くからそういう話をするだけで、あとね、もっと言うと、オタクって、自分から名乗ることじゃなくて、人から言われることだと思う。
あれ、今だいぶニュアンス変わってるけど、俺が中学くらいの時は、 あの、やっぱ別称だったから。
そう、まあそう、うん。そもそもね、ちょっとね。
で、もともとは自虐的な、うん、俺オタクだからっていうのも、ちょっと自虐的な感じの、はいはい
はいはい、そうです。
今、称号みたくなってるからね。
そうですよ、う
ん。誇れるもんじゃないからな。
そうですよ。うん、あの、楽園みたいなもんですよね。
そうです。本来言われたら嫌なことです。でもあなたはオタクです。
でも僕からすると、オタクって言われ、言うのは、うん、本当のオタクの人たちになんか申し訳ないってちょっと思っちゃう。
自分はオタクじゃないと僕は思ってますけどね、
うんうん、だからでもだからもうオタクの人たちはもうすごすぎて僕なんかオタクと名乗るにはまだまだなんですけど、うん、皆さんがオタクって言わって言ってくれるのならばじゃあ僕はオタクとしてここにいましょうみたいな感じで常にいるので、
でもあれやだよね、あいつオタクじゃねえよとかっていうの嫌じゃない、なんかそういうアニメをさ見てる、あいつ
は
あれ見てないからオタクじゃないよっていうのは、
そうそう、
ね、なんか別にそれはいいじゃんっていうね、うん、
人それぞれ好きなもんあるし、
ペースありますからね、
にわかオタクみたいな言い方とも超やだ、なんか、
うん、にわかがいないとコンテンツは発展しないですからね、
人それぞれ好きになり方があんねんからっていう、うん、
だからオタクと名乗っていいのでしょうかって言ってる人はみんなオタクです。
オタクですよ。気にしてるわけですからね。
うん、はい、オタクだって言ってる人は逆にオタクじゃなかったりしますから。
うんうん、金使うからオタクってわけでもないですからね。
かたくなにオタクじゃないって言ってるやつが秋葉に集合で言ってますからね。そんなやつもいますから。
オタクってもう病気みたいなもんだから。だって風邪だってあれでしょ、医者がちゃんと風邪だって言ったら、ね、
そうそうそう、
風邪ってなるだけで。
はいはい、
うん、自分から風邪かな、か風邪だって言い張っても実際どうか分かんない
ですから。分かんないですから。
う
ん、
そうそうそう、だってもうワンクール20本は高熱、高熱ですよ。
入院してください。
薬飲めな。まあそんな感じで、はい、教えて松崎先生。今回もいい回答だったんじゃないですか。
はい、いい
です
ね、松崎先生。
はいはいはい。いや、またどんどんどんどんね、うん、送っていただければと思います、
はい。
はい。ということでですね、ライブ告知しときましょう。はい、あれ、ライブはまだかな、大丈夫かな、終わってんのかな、
終わってはないと思います。
はい、はい、来週か今週か
かな、
そうですね、じゃあ告知しましょう。
はい、
もし過ぎてたらすいません、
過ぎてたら次回に期待してください。
はい、3月24日土曜日阿佐ヶ谷ロフト A、バーホールにて、
はい、
二次元再大社の夜ライト04物質気分で立てこもれが開催されます。
来週土曜日、
来週土曜日、
はい、
あ、じゃあちょうどですね、最後の告知ですね。
あ、あと、もう一週分告知。
あ、もう一週分告知できる。はい、なるほど。ということで、会場が12時半、開演13時、予約1000円、当日1200円、どちらもワンオーダー制ということでですね、ただ今回、定員が25名ということで、
はい、
で、予約は阿佐ヶ谷ロフト A のサイトにて行えるということで、一応まだ完売の連絡は、今の収録時点では来てないので、
はい。
はい、
で、でも残り
わずかということで、
説がありますので。
ただ完売もししてたとしても、もしかするとキャンセル待ちみたいのがありますので、その辺はちょっとこまめにロフト A さんの方に確認取っていただければと思います。
まあでも早めに予約していただいて、
そうですね。
そうですね。もうあと本当に一桁ぐらいなので、
うんうん、ということなので、はい。ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
昼から酒飲みましょう。
飲みましょう。今回はもうガンガンいきますよ。
はい。
はい。ということで、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。ぜひこのラジオの話題や宣伝をつぶやいてください。感想は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭。この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしませんので、よろしくお願いします。この番組の盛り上げにご協力ください。
そして、メール募集、普通オタ、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁をお礼色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集。教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組チームスポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元再大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、そんな感じで、第115回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と、
ゴールドラッシュドイチュート、
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい。ハクメイとミコチ見てる
僕ちょっと
頭まってる。すっげえ可愛い子出てきた、ね。
マジですか、
うん、もう CV が小倉優衣さん。
あ、強い。
名前がね、あの、小春って言うんだけど、完全なメスクワガタなんですよ。もう外見完璧メスクワガタ。都会に憧れてる。
はい、
都会の的な生き方に憧れてるメスクワガタっていうので出てきて、これめちゃくちゃ可愛いんで、ちょっとぜひ見てください。
見てみよう。
人外どころじゃないもん。昆虫だから。
昆虫だから。